今週は先週と同じ箇所です。ローマの信徒への手紙第8章の26と27節を朗読します。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。先週はこの箇所からですね、クリスチャンの祈りにおける御霊の助けということについて、学びました。まあクリスチャンであれば誰でも一度も祈ったことがないって人は一人もいないはずですよね。まあ、しかし一方ではクリスチャンがその祈りにおいてですね、いろんな難しさを覚えているという現実も、あるんじゃないかというふうに思いますね。祈れないクリスチャンは、祈らないクリスチャンはいないんですが、その祈りにいろんな意味での困難を覚えているということですね。まあ、そこで、まあ、先週この26と27節を、もうすでに学んだところなんですけれども、これに関連して私たちのこう祈りということについてですね、このパウロがここで示している教えに関連して学べることをいくつかですね、大切な教訓をですね、今週と来週と2回に分けて、学んでおきたいなというふうに思うんですね。この機会にですね、今日は2つの問題を取り上げます。ここに祈りに関する2つの疑問と挙げましたが、まずその最初の1つは祈りの神秘とも呼んでもよい問題じゃないかと思うんですけれども、おそらくこのことにここにいる多くの方々も一度や二度はこうあれどうなのかなと疑問を持ったことがある、あるいは戸惑いを覚えたことがあるという問題じゃないかと思うんですね。それは一見すると矛盾があるように思える、そういうことなんですが、どういうことかと言いますと、基本的に聖書はクリスチャンに祈りなさいって教えてるわけですね。そして先週も学んだように、その祈りには聖霊が助けてくださって、聖霊によって私たちは祈りが導かれるんだ、神様の御心に従って私たちは祈りをなすべきだと教えているわけですね。そして聖書のいろんなところで神様は全てのことをご存知だって、ね、言ってますよね。私たちが祈る前から私たちの願い事をご存知であり、私たちが願う前から私たちの必要を神がご存知であるということも聖書はっきり教えていますね。するとそこで一つの疑問が湧いてくるんですね。どういう疑問かというと、もしそれが本当だとしたら、私たちに一体どうして祈る必要があるんだろうか。だって神様全部知ってるんだもんってね。知ってる神様に向かってなぜわざわざ祈る必要があるんだろうか、ね、祈るということにどういう理由意味があるんだろうかとね、そもそも祈る必要があるんだろうかって、そういう疑問ですね。皆さん持ったことありませんかね。そういう全部神様はご存知であるとしたら、わざわざ祈る必要ないじゃないっていうことですよね。ただただ私たちは神様を信頼し続けてさえいればよいんであって、声に出して祈る必要などないんだな、ないのではないだろうか、まあそう考える人、そんなふうな疑問を持つことって誰しもがあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、しかしそう思いつつもなんか変だなと思ってるっていうのも事実じゃないかと思うんですね。もちろんこれは明らかに聖書から考えれば誤った考え方ですよね。なぜ間違いなんだろうか、皆さんどう思いますか。なぜ祈る必要があるんだろうか。神様全部知ってるんだから、祈らなくても分かってくださってるんだから祈る必要はないんじゃないだろうか。でもこれは間違いだ、なぜ間違いなんだろうか、その理由はどこにあるか。私が第一に挙げるべきその理由は、聖書ははっきり私たちクリスチャンに祈るように命じているってことなんですね。明確な命令として祈りなさいってことを聖書はいろんな箇所で教えてますよね。聖書が明確に命じている、教えているということから出発するのは常に良いことであって、祈りとその意味について私たちが分かる分からないってことに関わらず、またいろんな疑問があるということに関わらず、祈れって聖書がはっきり言ってるんだとしたら、祈ることはクリスチャンのなすべき務めだと、なすべきことだということがをはっきり確認することが大事ですね。信仰というものはそういうことですね。信仰にはへりくだりと服従が求められます。神様を信じるとはそういうことだということですね。ですから聖書がそう言ってるってことだけでもうそれで全てある意味、 答えはそれで全てだと言ってもいいぐらい、これはとても大事な確認だと思うんですね。しかし一方で、じゃあこの疑問は、湧いてきた疑問はどうするのって、なんか取り残されたような思いもするかもしれませんね。私たちは疑問が湧き上がるのを止めることはできませんし、またよく分かってない、なんで祈るんだろうって、その意味が分かっていないことね、分かったふりをしていろってことでももちろんないんですよね。でも疑問は疑問として、あるいは分からないことは分からないこととして率直に認めつつも、神に信頼を置くってことはできるんです。分かりますか？この人がどう考えているか、どういう道を選ぶかよく分からない、でも私はこの人を信頼してますってことはできますよね。同じように私は神を信ずるというときに、全てが分かるわけではないのです。理解できないようなことも起こるかもしれない、でもそれはそれとして、私は神に信頼を置きます。それが信仰というものの大切な一面と言えるでしょうかね。もちろん全部が分かんないわけじゃない、信仰を通してたくさん知らされることがいっぱいあるわけですよ。いっぱいあるんですが、全てが分かるかというとそうでもない、分からないこともあり得る。祈りにおいても、今のことにおいてもそうですよね。でもその時には、私たちは分からないことは分からないとして認めながらも、神に信頼を置き続けるという、それが信仰だということですね。これ似たようなことは別の問題でもありまして、あの選びの教理って皆さん聞いたことあると思うんです。神様が私たち人間をこう 選んでいらっしゃる、救われる人間として選んでいらっしゃるっていうね、選びの教理っていうのがあるんですが、この選びの教理に対してある人が疑問を持ってこう言いますね。もし神様が人々を救いに選んでいるとしたら、誰が救われるのかってご存知だってことですよね。決まってるってことですね。そうであるならば、その人々の救いは間違いない。だとすれば、伝道する意味ってどこにあるんだろうか。別に宣教しなくたって、伝道しなくたって、神様が選んで救うんだったら、何をしようがしまいが、神はその人を救うに決まってるんだ、伝道の意味なんてないじゃないかっていう考えですね。これ似たようなことですよね。これも答えは一つですね。聖書の中に神は福音を述べ伝えなさいと命じている、はっきり命じている。命じている限り、私たちは理由が分かろうと分からない、分かるまいと、それに従うということが信仰だということですよね。神様は宣教の神です。神こそが宣教を命じておられる。神様が宣教者を使わし、その力を与え、導きを与えて宣教の技を進めていらっしゃる。この人間の歴史の中で、確かに神の福音はこの全世界に伝わって、今世界で一番大きな群れになっているわけですよね。それは実は人間が実際的には動きましたが、神が成した計画なんだということですね。これは聖書の明確な教えであって、私たちはこの聖書の明確な教えに信頼を持って聞き従うことが何より大切である。神がなせとおっしゃったことを私たちはしていく必要があるということですね。もう一度確認しますが、なぜ祈る必要があるのか。それは神がそう命じていらっしゃるからだ。実はそれだけでも、まあ、この疑問に対する答えは十分だと言っていいんですが、神を信じるというのは、どこまでもそういう意味で信頼を置き続けるということなんですが、まあ、しかしさらにもう少し突っ込んで考えていくときに、この答えにはですね、さらに説明を加えることもできるんですね。それはどういうことかと言いますと、神様はただ祈りなさいって命じるだけじゃなくて、どのように祈るかっていうね、その祈りのプロセスに関しても、あるいは祈るための手段と言ってもいいかもしれませんが、そういうことについても教えていてくださるということなんですね。これ具体例を挙げると、例えば、まあ、今秋ですね、収穫の秋です。いろんな作物がたくさんこう実ってるわけですが、実りっていうのはクリスチャンみんな神様がくださるものだって理解してますよね。神がお天道様を照らしてくださって、神様が天から雨を降らせてくださって、そして実りが実るんだってね、そう、まあ、私たちは理解し信頼を置いてるわけですが、しかし一方でその実りは、まあ、農家の方々なんです。一生懸命土を耕して、種をまいて、肥料をやって、草を取って、ね、そうやって手間暇かけることによって、作物は実るわけですよね。それも私たちは分かってるわけです。それも分かりつつも、でも神様がこの収穫をくださった。この2つです。この両面あるんですが、両面が1つなんだってことですね。分かりますか？神が天地万物を作り、 そして神がこの豊かな作物を実らせてくださる。その時に神様は人間の手を用いられるってことですね。人は土を耕し、種をまき、草を取り、そうやって世話をすることによって、神様はその人を用いることによって作物を実らせてくださる。それが神様の、なすことだってことですね。ただ実りをパッと実らせてしまうんじゃなくて、人間を用いることによって豊かな実りを実らせる。それが神様の在り方だっていうことなんですよね。神様は結末だけじゃなくて、そこに至るプロセス、どのようにしてそこに至るかっていうことにおいても関心を持っておられ、ご計画を持っていらっしゃるってことなんですね。その時に神は私たち人間を用いられるってことです。一つのヒントがあります。マタイによる福音書の第25章、これタラントンの例えっていうのが出てくる箇所ですね。皆さんもよくご存知じゃないかと思うんですが、しもべたちに自分の財産をこう分けて預けて旅に出た主人、その主人がしばらく旅から帰ってきて生産をしたってことですね。そしてそれぞれ主人から集まったお預かったお金を、使って商売をして儲けたしもべたちがまあやってきた。そこで主人がしもべに言った言葉、これがマタイの25章の21節にこうあります。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。これは例え話なんですが、神様が私たちクリスチャンに対して言ってくださっている御言葉としてもですね、受け止めていいんだと思うんですね。ここで主人はしもべたちが商売をして利益を出したことをまず褒めました。そうですね、よくやったって、忠実な良いしもべだって。そして褒めただけじゃなくて、ご褒美としてしてですね、これからより多くのものを管理するものとしてあげようと、まあ一つ人間的な言葉では出世させてくださってるってことですよね。より多くの、役を与えてくださった、与えてくださると約束くださった。そうして最後に言った言葉、主人と一緒に喜んでくれ、これですね。これは神様の私たちに対する思いであって願いだと考えていいと思うんですね。つまり神様は私たちと共に喜ぶこと、私たちが神と共に喜びにあふれて生きていくこと、それを願ってらっしゃるってことですね。神様はさっきも言いましたが、ご自分を一人で作物を実らせることもできるでしょう。また私たちが祈らなくたって、その祈りの結果としての素晴らしい祝福を神様はもたらすこともできると思うんです。でも神はあえてそうせずに私たちを用いられる。それはなぜか。一つの理由は私たちがその技に預かることを通して神と共に喜びを分かち合うためだ。何にもしなくて全部お膳立てできてるってね、最初はいいかもしれませんが、つまらない人生ですよね。私たちが苦労して頑張って何かをこうしていく中で、こう実りが実ってくる、これほどの喜びってないですよね。充実感といったらいいんでしょうかね。神はそういう喜びを私たちに与えようとされている。聖書の福音の大事なメッセージは喜びですね。ヨハネの手紙第1の1章4節で使徒ヨハネがこう言っています。第1ヨハネの1章4節、私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。私たちの喜びが満ち溢れるようになるため。神様はご自分一人で何でもできますが、でもそうじゃない、私たちを用いることによってそのことをなす道を選ばれる。なぜそうするのか、究極的に全部が分かっているわけじゃない、神秘なんですが、しかし一つだけ少なくとも分かることは、そのことを通して私たちに喜びを分かち与えようとしておられるということですね。これは祈りにおいても同じである。私たちがこの地上の生涯において神に祈ることを通して、最終的に神様は私たちをその栄光に預からせようとされているんですよね。それこそが神様が私たちを教え訓練する方法として選ばれた手段だ。それが祈りだっていうことですね。祈りを通して私たちは 神を知り、神に近づくことができるんです。何をなすべきか全くわからないような状況に陥ったとき、クリスチャンは神様に目を向けるわけですよね。見上げるわけですよね。そして多くの場合、そういう危機的な状況においてこそ、私たちは他のどんな道よりも神に近づき、神様を深く知ることができるようになるんですよね。多くのクリスチャンに証を聞くと、振り返ってみると、いろんな苦労、苦難、困難がありました。でもそれは単に苦しかっただけじゃなくて、その苦しみを通して私は、あ、確かにこういう恵みをいただきましたってね、そのように証ししてくれる方が多いですよね。その渦中にあるときはね、なかなかそう言えませんが、それを通り抜けてみると、振り返ってみると、あの苦しみの中に主は共にいて、そして私は必死に祈る中で神に近づいていった、神様を知ることができたんだ、そして今はその苦しみを通り抜けたからこそ言えることは、私は神様に対する深い信頼をより一層深めることができた、持つことができるようになっている。そういうことを通して私たちは清いものとして栄光に輝く、やがて最終的なこう完成があるんです。そこに向かって日々日々作り変えられつつあるということですね。そのために神様が定められた手段の一つが祈りというものであった。神は私たちをそのようにして、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長させようとしていてくださる。これ先週のメッセージでも学んだことなんですけど、実はこういう訓練というのは私たちだけではない、地上におられた時のイエス様ご自身も経験されたことなんですよね。地上における多くの時間をイエス様は神の前に、父なる神の前に静まって祈ることで、いや、静まってるだけじゃない、大きな叫び声、うめき声上げてでもですね、神の前に祈ったってことがヘブライ書の中に記されていましたよね。そのようにしてイエス様は祈る中で、神の御子としての、そして救い主としてのその従順を学ばれたんだっていうことでしたよね。もちろん神の子としてのイエス様は完璧であるわけですけど、人の子として来られたイエス様は私たちのモデルなんですよね。そしてイエス様はこの地上にいる間、多くの時間を父なる神の御前にひざまずいて祈ることに時間を費やされたんだ。だとしたら、イエス様ご自身がそのようにする必要があったのだとしたら、そうしなければならなかったんだとしたら、私たちの場合はどれほど主の前に静まる必要があるだろうかってことですよね。でも残念なことですけど、クリスチャンであっても祈りをおろそかにしていたり、それは自分の個人的な意味でもそうですし、教会としてもね、祈り会っていうのがなかなかこう、なんというかね、この力強くなってこない、祈り会に出席する人が本当に少ない、これは世界中の教会の多くの教会の現状でもあるんですが、これは弱さなんですよね。私たちはわずかな時間しか祈りに費やそうとしない。それよりテレビを見る時間ね、なんか楽しみに使う時間、そういうことの方がよっぽど多い。それは私たちがまだ祈るということがよく分かっていないということの一つの大きな現実だと言ってもいいかもしれません。個人としても教会としても、祈りは信仰の真実さと力強さを示す印だということですね。それをしっかり心したいと思いますね。さあ、今日の2つ目の問題に行きましょう。2つ目の疑問、祈りに関する疑問はですね、どんな人にでも私たちは祈ることを勧めることが当を得ているかどうか、聖書的であるかどうかということですね。ここの箇所で、このロマ書の8章の26、27節でパウロが教えていることは、御霊が聖なる者たちのために取りなしてくださるということですね。この聖なる者たちというのは、当然キリストを信じている、救われているクリスチャンのことであって、つまり御霊がそういう祈りにおいて助けを与えてくださる、そのうめきを持ってでもね、祈りを助けてくださる、そういう人というのはどういう人かというと、クリスチャンであって、それ以外の何者でもないということですよね。これは当たり前のことなんですが、祈りにおいて御霊が信者でない人を助けてくださるということは、聖書には残念ながら教えられていないということです。ヨハネによる福音書の9章31節で、イエス様がこの時目に盲人のね、ある男性の目を、癒したと そういう出来事がありますが、その時に盲人がこう言ったって言葉が9章31節にあります。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私は承知しています。しかし神をあがめその御心を行う人の言うことはお聞きになります。これは今も言ったようにイエス様によって目を開けていただいた盲人の言葉なんですけど、実はイエス様はその、盲人の癒しをですね、安息日にしたんですね。それでエルサレムの指導者たちは面白くなかった。安息日に、ね、癒すなんていう行為、仕事をするのは良くない、これは律法に違反して、あの男はイエスは神を冒涜するんだということで、まあ、非難したわけですね。その時この癒してもらった男を呼び寄せてね、 あいつはどこだ、どこにいるって、まあ、問い詰めたわけですけど、その時にこの盲人の男性が答えていった言葉がこれなんですね。彼はこう言ったわけですね。神様は罪人の言うことはお聞きになりません。ですが明らかにあの方の言うことをお聞きになりました。とすればあの方が罪人であるはずはありません。非常に単純な三段論法ですね。これは当得た話、その通りと言える、素直に受け止められる、そういう話なんですが、しかし当時のその指導者たちはそんなことには耳を貸さなかった。神は罪人の言うことはお聞きにならない、これは誰しもが分かるんだと思いますが、でもややもすると私たちは人々にいつでも祈りなさいってね、勧めたり教えたりすることはないだろうか。え、祈りは勧めるのは良くないのって思うかもしれませんが、どのように祈るかっていうこともちゃんと教えるべきだってことですね。祈りにおいて何が必要かってこともちゃんと教えないと、誰でもが祈ることができて誰でもが神様に届くことができると考えてしまう危険があるってことです。必ずしも全ての人々がいつでも神に祈ることのできる立場には、悲しいことですがないということをね、しっかり確認する必要があるということですね。イエス様の弟子たちは祈りについて私たちにも教えてくださいって願い出ましたよね。それはいつの起こったかというと、イエス様が祈ってる姿をじっと見てたんですね。イエス様の祈る姿を見てると、どうも俺たちの祈りと違うよなって、何かが違う、まだ祈りにおいて私たちは自分たちは知る必要があるんじゃないだろうか、学ぶことがあるんじゃないだろうか、そう思って祈りが終わったイエス様のところに行ってですね、私たちにもあのヨハネが弟子たちに祈りを教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいって願えてたんです。その時イエス様が教えてくださった祈りが、あの主の祈りっていう祈りなんですよね。祈りを私たちは学ぶ必要があるんです。その必要を皆さんが覚えたことがないとしたら、私たちは本当の意味で祈りにおいて成長してないってことですね。祈る必要があるんですが、祈りは学ぶ必要があるんですよね。祈りにおいて私たちは成長していく必要があるんですね。それによって私たちは信仰が強められ深められていくんです。まあ、祈りの学校というのは去年から開いていますが、本当にこれを通して私たちは祈ることを学ぼうとしている、その姿勢を神様の前に示しているわけですけど、まあ、一人一人どれぐらいね、神様が祈りにおいて成長させてくださるか、まあ、時間はかかっていますが、来られている方は何かを実感しているというのは間違いなくあると思うんですね。皆さんもぜひ祈り会に参加してください。普通はウィークデーのね、例えば水曜日の夜とか木曜日とか昼間とか夜とか、そういうところで街道がある教会はやっぱ祈り会っていうのをよくやってますが、私たちは、まあ街道がありませんので、日曜日のこの礼拝の前にね、どうせ来るんだからちょっと早く起きて1時間ですけど祈りの時を持ちましょうってことで始めてるわけです。これ僕は本気です。教会が成長していくために祈りを除くことはできない、そう思って祈りの学校前から考えていたんですけど、まあ、ようやく重い腰を上げてですね、始めさせていただいたんですけど、祈りが変わらなければ教会変わりようがない、教会変わりようがなければこの教会だっていつなくなるかわからないですね。そういう危険っていうものをどっかで感じています。私たちが本気になって主に向かっていかなければ、教会は簡単になくなってしまう危険がある。まあ、もちろん神様はね、それを願ってるわけじゃなく、神様は本当に教会が力強く喜びにあふれて愛にあふれて成長していくことを願ってらっしゃる。でも私たちの方でもそれを神に向かって求めていく、そういう意味でも祈りということが欠かせないことなんですよね。そしてこの祈りは、今学んでいるようにキリスト者であるからこその祈りなんです。他の宗教も祈りますが、その祈りとクリスチャンの祈りは違うのです。ですか、 そこをちゃんとはっきり分かっていないと、誰でもが同じように祈れるかのように錯覚してしまうと、それは大きな間違いだということですね。この問題についてまず最初に問うべきことは、どのようにすれば私たちは神の御前に出ることができるだろうかということですね。何の準備もなしに私たちは実は神の前に出ることはできません。出てるつもりになることはあるかもしれませんが、実際には神様に出会ってないということですね。例えば皆さんが突然ね、思い立って、ああ天皇陛下にお会いしてみたいそんなこと思わないと思うんですけど、そう思ったとする。天皇に会うにはどうしたらいいかって、そんな簡単にこれからね、皇居に出かけて行ってこんにちはって会ってくれるはずないですよね。天皇に会うためにはどんな手続きが必要なんだろうか調べなきゃなんないですよね、どういう手続きを経ていけば天皇の前にこう謁見することができるか、十分にやっぱり準備を整えなければならない、ね、そもそもどうやって皇居に入れるか、 何をそのために備えなくちゃいけないか、誰から紹介してもらえるかとかね、そういうことをちゃんときちっと考えるわけですよね。そしてようやく許可を得たとしても、さあこんな格好でいけないなと服装だって考えますよね。さらにはその前に出た時にどういう言葉遣いをしたらいいんだろうか、普段使い慣れない言葉も使わなきゃならない、そういうことも備えるわけですよね。平気でこのままで天皇の前に出られる人っていないと思うんですね。それはまあ失礼にも当たるわけですからね。神様の御前に出るってことも、実はですよ、今のことを、その天皇陛下にお会いするっていうことを何億倍も倍、その何か拡大して考えるべき、そういうことなんですよ。わかりますか。無限倍にしてみれば、神様を求める魂の問題というものに対する答えになってくると考えていいと思うんですね。もしも立ち止まってどのように神の御前に出るべきかを一度も問うたことがないとしたら、私たちはもしかしたら神の前に本当の意味で祈っていないということかもしれない。祈ってるつもりでいるだけであって、本当の意味で祈ってることになっていないということもあり得るということですね。そのために私たちは神ご自身についての真実をしっかり悟る必要がある。そうすれば神様に受け入れられる形で祈れるようになる。そのためには絶対的にいくつかのことが欠かせないということが分かってくると言っていいでしょうかね。ヨブという人が旧約聖書に出てきますが、理由のわからない苦しみの中で彼は苦しみ続けた。その苦しみの中でヨブは何を悟ったかっていうと、神様と自分自身の間を取り持ってくれるその仲裁者ですね、仲人役のそういう存在が必要だってことにヨブは気づくんですね。これはもうもちろん皆さんピンときてると思います。あのイエス様ご自身なんですよ。神と私たちの間は罪によって大きく隔てられている。だからその間を取り持ってくれる仲裁者が必要なのだ、自分にはどうしてもそれが必要なんだ。それでヨブはその自分と神との間を調停し仲裁してくれるものの必要を感じ始めた、それを求め始めたってことが出てきますね。これが実は福音というものの大事なメッセージにつながっていくんですね。ありのままの私たちで、つまり神と人間の間を仲裁する存在を知ることもなく信じていないままで、私たちは神に届くことはできない、神の御前に出ることはできない、祈り始めていくことはできないということですね。その仲裁者こそが主イエスキリストなるお方だということですね。イエス様ご自身がこう言いました。ヨハネの福音書14章6節、皆さんこれ一緒に読んでみましょうか。14章6節、有名な言葉ですね。はい、イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。はっきり言われてますね。もう一つパウロの言葉、エフェソの手紙の2章18、これも皆さん短いですので一緒に読みましょう。はい、それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。と、皆さんこれが聖書が教えている唯一の道なんですね。私たち罪人が神の御前に出るには、 そして本当に祈りを捧げるにはイエス・キリストを通して以外にはないということですね。それが神が備えてくださった唯一の道であって、その事実を忘れているとすれば、それは福音の事実を否定してしまうか、あるいは自分が正しく祈っていないということを意味してしまうことになるということです。同じことはヘブライ書の中にもあります。10章19から22を読みます。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありません。これが祈りの道なんですよね。その道はただ一つしかない。ですからそれを確信しているときに、私たちは単純に誰にでもね、祈りなさいってただ言うことだけでは足りないってことですね。それは福音を無視してしまうことになる。キリストの十字架を無用のものとしてしまう危険があるってことですね。そのことをはっきり示さずして私たちは祈ることを進めるべきではないですし、キリストを信ずる信仰として祈る、そこに神との真実な出会いと神様がその祈りに応えてくださるその根拠があるっていうことですよね。だから私たちはイエスの御名によって祈るって、そういうことですよね。イエス様を通して祈る。旧約時代のユダヤ人たちはこの取りなす存在というのをよく知っていたんですね。それは毎日のように彼らは神殿で動物の生贄を捧げていました。自分と神様の間をが取り持たれるためには、結ばれるためには、身代わりとなって捧げられる命、流される血が必要だと、生贄が必要だということを、まあ御言葉によって教えられていた。これは不十分なものなんですよ。本物の生贄っていうのはイエス・キリストですけど、でもユダヤ人たちはとにかく取りも直さず、そういう意味での生贄の必要性というのははっきり知っていたんですね。ですから毎日のように彼らは動物の血を神殿で流すことによって自分と神様の間をこう結び直す、関係を、交わりを整え直す、罪を許していただいてですね、神様の民として正しい位置にこう、戻していただく、そういうことをしていたということですね。しかし今も言ったように、これは明らかにその影であって、本物の生贄というのはイエス・キリストなんですね。キリストが本物の生贄として来てくださって、ただ一度限りあの十字架の上に命を捧げてくださった、そのことによって私たちはもう二度と再び繰り返し生贄を捧げる必要はもうないのです。本物が来たから、それを指し示すモデルはもう必要なくなったってことですね。だからキリスト教の中には神殿もないし、ないしっていうよりもその祭壇でね、生贄を捧げる制度はもう必要なくなったんです。本物の生贄が一度限りにおいて完成されたっていうことですよね。そのキリストを信ずる私たちはいつでもどこでもイエスの御名を通して神に祈ることができるんです。私たちにはね、そして私たちの祈りを神様は喜んで聞いていてくださる。そして弱い私たちのうちに御霊を送ってくださって、その祈りを、祈る言葉すら出ない時に助けてくださる。もしそのイエス様の取りなしを忘れているとしたら、私の祈りは独り言になってしまう危険があるんですね。まあ独り言でも心理学的にはね、意味があるっていうことは言われますね。あの心理学的にですよ、これはね、あの良い言葉を、声に出してはっきりと語る、そういうことだけでも言葉って力がありますからね、なんか気持ちが休まったりってことありますよね。でもそれは心理学的な作用であって祈りじゃないんです。いいですか。祈りは主イエスキリストの御名を通して、神御名を通して祈るものであって、神との出会いであって、神との交わりなんですね。それはキリストを通してのみ与えられるんだっていうことです。願わくは神様がこの祈りという重要な鍵を握る問題をですね、私が正しく理解することができるように、そのように導いてくださることを願っています。でも感謝すべきことに、神様は私たちにこういう約束をくださっているわけですね。最初に読んだこのロマ書の8章26、27をもう一度読みます。同様に霊も 弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださる。一言になります。青い願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。